その後、お張り田の板田の橋の高れなば、けたよりゆかん、なこいそうわぎも、お張り田の板田の橋の高れなば、けたよりゆかん、なこいそうわぎも、読み人知らず、万葉集11巻、2644。お張り田の板田の橋板が崩れ去っても、橋桁を伝っていくぞ、恋しがるなよな、お前。こちらは、すでに愛し合っているので、恋しがるんじゃない、といった内容です。なかなかに情熱的ですが、同時に変に具体的です。濁流を泳ぎ渡る、とでも言いそうなところを、あるいは実際に橋の踏み板が崩壊したことがあったのでしょうか。それが落ちたら橋桁を渡っていくと述べています。それでこれまでとは逆に大げさに言うべきところを中途半端に具体的に述べたために必ず会いに行くぞという決意表明にはなりきれていない。桁もなければ諦めそうな、思いに尺度が生まれてしまったような、吹っ切れないところがわずかに残ります。もとより恋人同士ですから、これくらいでも、あら素敵と思ってもらえるような甘えはあります。そして、変なところでリアルなのが、実はしばしば万葉集に見られる、傾向でもあるのですから、この短歌もユニークなものとしてあながちに捨て去るものではありません。それでも尺度は傷として残りますが、ところでそろそろお気づきでしょうか。少しずつ良いものへと紹介を進めているようです。その6、天の川、せぜに白波高けども、ただ渡りきぬ、またば苦しみ。天の川、せぜに白波高けれど、ただ渡りきぬ、またば苦しみ。読み人知らず、万葉集10巻、2085。天の川は、瀬ごとに白波が高かったけれど、まっすぐ渡ってきましたよ。待っているのは耐えられなくって。バイ彦星。自らの行為を語って、最後を感情に閉ざすようなやり方は、短歌をまとめるときの最も簡単なフォームにもなりますから、覚えておくと良いでしょう。それはつまり、すごく嬉しい、悲しくなります、などの表現や、あるいはもう少し客観性を持たせて、それが悲しさ、今は虚しさ、などとして結句を閉ざすやり方です。この和歌も、待っているのは苦しい、などという、主観的なことを記してはいますが、四句までが荒波を越えて渡ってきたという状況の提示、自分の行為だけを記しておいて、最後だけ心境を加えますから、溢れる思いから主観的表現に陥ってしまったような これまでの和歌とは異なり、短歌としての様式と心情のバランスが取れているように感じられます。もっとも、苦しいなんて表現はあからさまな気がしますが、それは今の私たちがそう感じるので、当時の聞き手の苦しいから受ける印象はまた違っているかもしれません。当時の表現とは言葉自体がニュアンスを変えているものも多いくらいで、あるいは古文の授業で習わされるお菓子が趣深いといった意味になることを思い出してくだされば良いかと思います。とはいえ、ちょっと安っぽく感じるのは、せっかく全体の構成から結句を思いの表現にまとめるという方針が取られているのに、それまでの記述に引きずられて、待っているのが苦しくて、と主観的な感情の表出に説明的な見え切らなさが残るせいかもしれません。あるいは、君に会いたくて、とか、待ちきれなくって、など、ストレートに思いを表現していたら、印象も変わったのではないでしょうか。せっかくここで、結句を感情にまとめることを紹介しましたので、四句までは、客観的に今の状況や、自分の行為などを説明して、結句を、嬉しいや悲しいなど、喜怒哀楽と結びついた表現でまとめる短歌を作ってみましょう。人の作品を読んでいるときは、あるいはこれくらいならと思っても、いざ自分が読んでみると、なかなかままならないことが多いものです。そんなときは、私の紹介してきた万葉集の作品も、なかなか見どころのある作品だったと、思い直していただければ嬉しいです。もっとも単純に自分のがうまいと思うかもしれませんが、それはそれで大いに結構かと思います。噂の彼に合わせてくれると嘘ついたあなたの言い訳、ちょっと嬉しい。噂の彼に合わせてくれると嘘ついたあなたの言い訳、ちょっと嬉しい。提出歌、時の遥か。その7、次は万葉集の最終的な編纂者ではないかともされる大友のやかもち、718から785の作品を2つほど。思わぬに芋が絵眉を夢に見て、心の内に燃えつつそうおる。思わぬに芋が絵眉を夢に見て、心の内に燃えつつぞおる。大友のやかもち、万葉集4巻718。思いがけなく恋人の笑顔を夢に見て、胸の内が熱く燃えているのです。佐保山にたなびく霞見るごとに、芋を思い入れ、泣かぬ日はなし。佐保山にたなびく霞見るごとに、芋を思い入れ、泣かぬ日はなし。大友のやかもち、万葉集3巻473。 葬儀をした佐保山にたなびいている霞を見るたびに、妻のことを思い出して泣かない日はありません。心の中で燃えているやら、思い出して泣かない日はありません。だなんて、なんて感傷的な人なのだ。これが万葉集でも優れた作者に挙げられる大友のやかもちの姿なのか。などと思うほど、皆様は万葉集に深入りしていないかもしれません。この人は他城の人、大友の旅人の息子であるだけに、なかなかに和歌を詠むときの情動の大きな人なのです。前に私は、初めのうちは大きな感情に委ねて読むようにとお勧めしましたが、つまりはこの人も心情の大きな人であって、そういう人が知識と技巧を研ぎ澄ませて、感情を内に秘めたまま、和歌として隙のない表現を完成する。だからこそ私たちも惹かれるのであって、それを言うならば、百人一首の選者としておなじみの藤原定家、1162から1241にしたところで、決して芸術至上主義者やら美的基準思考主義者などではありません。それぞれになかなかに熱い詩人たちには違いないのですが、先のやかもちの和歌はさすがにちょっと安易な感傷性がちらつくでしょうか。そうであるならば、体裁はちょっと劣りますが、この章のまとめには、次の和歌くらいが良さそうです。その八、行かぬ我を、今とか夜も角をささつ、哀れ和ぎもこ、待ちつつあるらん。行かぬ我を、今とか夜も角をささつ、哀れ和ぎもこ、待ちつつあるらん。読み人知らず、万葉集11巻、2594。行くことのできない私を、来ると思って夜になっても、門さえ閉めずに、ああ、私のあの人は、今も待っているのではないだろうか。自らの感情は、哀れくらいにとどめ、あの人は待っているだろうか。と、待ち続ける相手を思いはかるようにして、本当は、自分も会いたくてたまらないという心情を裏に宿している。もとより感情を表現するのが悪くて、このようなひねった和歌が優れているわけではありませんが、ちょっと大げさな直情の表出よりは、相手の心を押し上がった分、あふれる思いをこらえているような感じが出て、恋しさがにじみ出てくるようで好印象です。ただし、この作品でまとめるのは、これまでの主張主義に対して、ちょっと逃げているようでもありますから、最後に主張主義をもってして、隙のない作品を一つ。 その9、何せんに命継ぎけん、わぎもこに恋せぬ先にしなましいものを。何せんに命は継がん、わぎもこに恋ぬ先にもしなましいものを。読み人知らず。万葉集11巻2377。何のために命をつないできたのだろう。あの人に恋する前に死んでしまえばよかった。万葉集のテキストは何しろ古いものですから、書本によって食い違いがあり、さらに漢字だけを使用していますから、読解にも違いがあります。ですから、例えば4句目は、解説によって、恋せぬ先にであったり、恋ざる先にであったりしますが、あの人に恋をする前に、という本質は変わっていませんから、ここでは気にしないことにいたします。恋をする前に死ねばよかったのに、何のために生き続けるのだ。かなり大げさなことを言っていますが、その文脈を入れ替えて、まず、何のために生き続けるのだ、と言い切ってから、恋する前に死ねばよかった、という理由を述べています。これによって、組み立てられた文章のように感じられ、日常会話で泣き言を聞かされているようには響きません。整え直された役者のセリフのように感じられる。あとはその内容と話し方が様になっているかどうかで、受ける印象も変わってきますが、抽象的な表現で統一が取れていて、なかなかどうしてシェイクスピアの一行に紛れていてもおかしくはないくらいではないでしょうか。ちなみにこのように通常の文脈を意識的に入れ替えて聞き手の印象に訴えるようなやり方を統治法と言います。習字については後で改めて説明しますが、とりあえずこの和歌を主張主義の量としておきましょう。